ニュースピックアップ。筑紫野市地域コミュニティパートナーシップ協定を締結しました。市と新たな3つのコミュニティ運営協議会の間でパートナーシップ協定を締結しました。この協定は市と地域住民や地域で活動する各種団体がより安全で安心なまちづくりを目指し、お互いの特性を生かしながら共同によるまちづくりを進めるために締結するものです。平成21年3月に策定された筑紫野市地域コミュニティ基本構想に基づき7つの協議会が設立され、平成28年に市と7つの協議会の間でパートナーシップ協定を締結しました。令和8年に二日市コミュニティ運営協議会が解散し、二日市我が町協議会、二日市北コミュニティ協議会、天拝ふるさと協議会が設立されたことにより、コミュニティ運営協議会が9つになりました。この新たに設立された3つの協議会と市の間でパートナーシップ協定を締結しました。パートナーシップ協定について、協定書には市とコミュニティ運営協議会の関係、市及びコミュニティ運営協議会の役割などについて次の通り掲げています。パートナーシップ協定書第1条、市と各コミュニティ運営協議会が対等なパートナーとして共同によるまちづくりを進めていくこと。第2条、市は各コミュニティ運営協議会に対し財政支援などを行うこと。第3条、各コミュニティ運営協議会は地域の自主的な活動または市との共同により各種地域活動に取り組むこと。少子高齢化や価値観の多様化など私たちの暮らしの在り方が変化する中、さまざまな地域課題の解決に向けて市と地域の一層の協力が期待されています。今後もコミュニティ運営協議会の活動に対する支援を行うとともに、市とコミュニティが協力し、住みやすく選ばれる街となるための取り組みを進めていきます。詳しくは市ホームページをご確認ください。ID 番号1677、問い合わせ先、コミュニティ推進課、国民健康保険の高額療養費制度が変わります。医療保険制度改正により8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります。将来にわたり医療保険制度を維持するため、現役世代の保険料負担の上昇を抑制しつつ、医療費の伸びや所得に応じた負担とするための見直しが行われます。改正のポイント、1、月額上限が引き上げられます。2、多数回該当の自己負担限度額は据え置かれます。多数回該当とは、過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が3回あった場合に、4回目以降の自己負担限度額が軽減されるものです。3、年間上限額が新設されます。8月1日から翌年7月31日までの期間、外来入院を含めた自己負担の合計で計算します。高額療養費とは、医療機関などに支払った1ヶ月の自己負担額が 年齢や所得に応じて決められている自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として払い戻される制度です。高額療養費自己負担限度額、8月1日土曜日から70歳未満、住民税課税世帯、4つの区分に分かれています。所得。所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。所得の申告がない場合は、901万円超とみなされます。3回目まで。4回目以降。過去12ヶ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。年間上限。年間上限は8月1日から翌年7月31日の1年間で計算します。所得901万円超3回目まで27万300円。今年7月31日金曜日までの金額は25万2600円。医療費が90万1000円。7月31日までは84万2000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、14万100円。年間上限168万円、所得600万円超、901万円以下、3回目まで17万9100円、7月31日までは16万7400円、医療費が59万7000円、7月31日までは55万8000円、を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、9万3000円。年間上限、111万円。所得、210万円超、600万円以下。3回目まで、8万5800円。7月31日まで、8万100円。医療費が、28万6000円、7月31日まで26万7000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、4万4400円、年間上限53万円、所得210万円以下、3回目まで6万1500円、7月31日まで5万7600円、4回目以降4万4400円、年間上限53万円、一部41万円の場合があります。住民税非課税世帯、3回目まで3万6900円、7月31日まで3万5400円、4回目以降2万4600円、年間上限29万円、70歳未満の人の場合は、それぞれの病院・診療所において医療費の自己負担額が2万1000円以上となったときは合算することができます。70歳以上、75歳未満、現役並み所得者、3つに分かれています。所得区分3、課税所得690万円以上、外来個人単位27万300円、7月31日まで25万2600円、医療費が90万1000円、7月31日まで84万2000円 を超えた場合は超えた分の 1% を加算。4回目以降14万100円、年間上限168万円。所得区分に課税所得380万円以上、外来個人単位17万9100円、7月31日まで16万7400円、医療費が59万7000円、7月31日まで55万8000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、9万3000円、年間上限111万円、所得区分1、課税所得145万円以上、外来個人単位8万5800円、7月31日まで8万100円、医療費が28万6千円、7月31日まで26万7千円を超えた場合は超えた分の 1% を加算。4回目以降4万4千400円、年間上限53万円。所得区分一般、課税所得145万円未満等、外来個人単位22万円、7月31日まで1万8000円、外来入院世帯単位6万1500円、7月31日まで5万7600円、外来入院世帯単位4回目以降は4万4400円、年間上限53万円、一部41万円の場合があります。所得区分、低所得者2、外来個人単位1万1000円、7月31日まで8000円、外来入院世帯単位2万5700円、7月31日まで2万4600円、外来入院世帯単位4回目以降は2万4600円、年間上限29万円。所得区分、低所得者1、外来個人単位8000円、外来入院世帯単位1万5700円、7月31日まで1万5000円、年間上限18万円。75歳到達月は国民健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、国保年金課、国保担当、道路管理にご協力ください。安全で住みよい街づくりのため、適切な管理をお願いします。私有地の草木の適正な管理を、私有地から道路にはみ出ている草木の枝葉などは通行の妨げや交通事故の原因となることがあります。放置するとなぜ危険なのか、見通しが悪くなり出会い頭の事故を誘発します。道路標識やカーブミラーが覆い隠されることで交通ルールが守られなくなります。管理の責任は所有者にあります。私有地の樹木は土地所有者に所有権があり、緊急時を除き市が切ることはできません。万が一はみ出した草木が原因で事故が発生した場合、所有者の管理責任を問われる可能性があります。安全に道路を利用できるよう所有者で 剪定や伐採など適切な管理をお願いします。道路上に段差解消ブロックを設置しないでください。私有地との段差を埋めるため公道上に段差解消ブロック、スロープを設置していませんか。実は公道上にこれらを置くことは法律で禁止されています。設置によるリスクと弊害、高齢者や子どもにとって予期せぬ段差は大変危険です。道路の側溝の上に置くことで雨水の流れがせき止められ道路に水たまりができることがあります。段差を解消するための正しい方法、敷地出入りのために段差をなくしたい場合は歩道や縁石の一部を低く作り替える道路の切り下げ工事という方法があります。工事費用は自己負担ですが、一度施工すれば安全かつ合法的に段差を解消できます。なお道路の切り下げ工事を行うためには申請が必要です。詳しくは問い合わせください。申し込み問い合わせ先、管理保全課管理担当。道路の損傷などを発見した場合は情報提供をお願いします。道路の陥没や水路、側溝の詰まり、道路の裏面が崩れているなど異常を発見した場合は市に通報をお願いします。市の LINE 公式アカウントでは市役所の開庁時間外でも通報ができ、該当場所の説明も簡単にできます。通報できる内容の例、道路の陥没、穴ぼこ、側溝の詰まり、蓋の破損、道路のり面の崩れ、土砂の流出、カーブミラーの破損、ガードレールの破損など。なお緊急の場合は電話でもご連絡ください。 LINE での通報方法、二次元コードがあります。1、市の LINE 公式アカウントを友達登録してください。2、基本メニュー画面で損傷箇所の通報を選びます。3、システムの問いに答えながら位置情報を送信します。写真や状況を入力すると通報が完了します。これでニュースピックアップを終わります。